東京大井町の II パソコン、お問い合わせは 090-1038-8957 090-1038-8957。 ちなみにこの数字を全部足すと3939になります。嘘です、50です。
どうも、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。
日が燃えるです。
よろしくお願いします。12月の編集室メール編ということでね、
はい、
いただいておりますメールを紹介しようと思います。
はい、
いや、もう年内ほぼ最後ですね。
ああ、そうですよね。
いや、早いね。
本当に一瞬でなぐらいの
そうだよね。
なんか1年経ったなって感じしないですね。
全然しないわ。なんかもう知らん間にアニメ終わっちゃうしね、
は
い、これ続き待たなきゃいけないのかっていうね。
はいはいはいはいはい、はい、
いや、本当にあの MF コーストとかすげえいいところで終わってるからすげえ国さんと喋りたいんだけど
なんで国さんね、もう本当に、
うん、企画、さっきさ、はい、はい、少々お待ちくださいってメッセージくれたと思うんだけど、
はいはいはい、
少々お待ちくださいってちょっと引きました
違いますよ、予測変換じゃないですよ、たまたまの、ただの、あの、指の間違いですからね。慌てたんで。
ちょっと、ね、ちょっと引きました。あり
がとう。言わないでください、ここで。はい、本番で言わないでください。
そうですね。普通歌紹介していきましょう。
はい、お願いします。
この方は、
はい、
うん、名前がどうなんだろうな。わかんない。熱文字メンバーの皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
突然ですが、私、キャラクター T シャツやトレーナーが好きで、普段はスヌーピーやムーミンのものをよく着たりしています。近年はアニメショップじゃないリーズナブルなお値段の服屋さんや通販でアニメコラボの商品を見かけるようになったので、ちょいちょい購入してました。
うんうんうん、
夏目友人帳、ゆるキャン、お出かけ小ザメ、懐かしのおはようスパンクなどなど、部屋着や近所の買い物や散歩に活用しています。
はいはい。
コラボ商品の売れ行きがどうだったか分かりませんが、なぜか今年はあまり見かけなくなったような気が。
へー、
好きな作品の服を着てると少し楽しい気分になれるので、これからもたまにコラボしてくれたらいいなと思っています。皆さん、普段使いされているグッズありますか？普段使い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
普段使いしているグッズ、
ああ、部屋着では、ね、今でもちゃんとっていうか、
うん、
あのオタクオタクな T シャツとか期待してますし、
うん、そうだね、あの
ファッションセンター島村でしたっけ、
うん、
あの島村さんがよくあの面白、部屋着を作ってくれるんですよ、
うん、
で僕一番ヘビーで着てるのがですね、ジャイアンの、
うん、
あの服装の、うん、あのジャージっていうか
あるんだ
あるんですよ、あの黒いパンツにオレンジでこう、うん、波のような線が入ってるやつあるんですけど、
あるね
だからおじいちゃんジャイアンとしてお持ちで、あ、まあ、プチコスプレですよ。
売ってんだ。
売ってます、売ってますよ。もう通販だったんで、もう発売とか予約開始日にもうずっとリロードで。
ああ、そうですか。
ゲットしましてですね。
そうなんだ。
結構、島村さんはずっとそういうシリーズを、うん、やってる、作れるんですよ。
そうなんだね。ユニクロだけじゃないんだね。
なんです、なんです。意外に島村さん、あと、ドン・キホーテもやったりとかして。
あ、そう。
この間も、ちょっと僕、タイミングで、買い揃えたんですけども、
うん、
今月で言うとですね、GU で、プレイステーションの、また新しい、うん、トレーナーが出て、
うん、
で、セガサターンも出たんですが、それがなんとですね、
お
ドンキホーテなんですよ。
マジで？
あのヤンキーのソックス、あ、完全に僕のね、偏見ですけども、
うん、
ヤンキーが来るでおなじみで、なぜかドンキホーテで、セガサターンの服が出るんですよね。びっくりしてですね。
セガサターンの服。
はい。
あ、そんなあるんだ。
そうあるんですよ。まあ、もともとずっとコスパさんがずっとね、前々から出してくださいますけども、それ以外のそういったいろんな衣料品メーカーとかがですね、まあ、レトログッズというか、我々おじさん世代を狙ってなんでしょうね。
なるほど。
いや、面白いですよ。セガさん、ハードが出なくても、そういうとこで、ノベルティでね、ちゃんとこう、利益を得てる。
なるほど。あ、そういうやり方あるか。
多分、自社でももちろん出してるんですよ、もちろん。ゲームショーとかあったら必ず、その、インディー、あ、大きな会場とは別の、ちょっと脇の方にある、こう、サブの建物みたいなのあるんですよ。そこで、インディーゲームと、ファミリーゲームと、あと、その、医療品というか、ゲームグッズ主に、お洋服が多いんですけど、それがバーって売ってましてですね。
ああ、なるほど、なるほど。
結構な敷地を、占めてますし、
だ
いぶ人気ですよ。
アパレルやってんだ。
めちゃめちゃやってますね。しかもかっこいいの多くなってますよ。
なるほど。普段使いしてるってなると、俺もう、ユニクロコラボ T シャツだな、ピンポンとかの。
ああ、ピンポンもあったんですね。
あとね、マリア様が見てるのメガネケース。大事に大事に使ってます。
そんなアニメ出てましたっけ？
出てた。あれね、実写版のマリア様が見てるの映画を見に行った時に会場で販売してた、池袋の。
へ
ぇー。ありがたいっすな
ぁ。やっぱニーズを分かっていらっしゃいますね。
そうだね。まあ、俺、だからどっちかっていうとね、普段着は NBA グッズが多いんだよね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。NBA のチームの、なんか、そういう。
スポーツ枠とオタクって言われないからいいですよね。
まあ確かにな、
ね、一緒なのにやってることは。
そう、
ね。
でね、やっぱね、NBA ファンってそんなになんか、近くにいないから。
はいはい。
たまに着てる人がいるんだよ。
はいはいはい。
ただね、その、もうすげえ嬉しくなって声かけようとするんだけど、ね、ちょっと比嘉君分かるかどうか分かんないけど、はい、ね、フィラデルフィア 76ers の T シャツとか着てる人いるんだけど、
あ、はいはい、そのチームは知ってます。はい、
これね、うかつに声かけて、
うんうんうん、
いや、なんかよく分かんないけど、ファッションで着てますみたいな人がいると、そういうのも
ある、はいはい、
すげえ傷つくから、なかなか難しいんだよね。
はいはいはいはいはいはい。
デトロイトピストンズ、まあピストンズだったらどうかなって声かけてもいい。でボストンセルティクスとかわかんないんだな、どっちなんだろうこれっていう。
へえ、
そうなんです。そういうちょっと困ったことあったりとかしてね、
うずうずだしますよね絶対 ね。
いや、みんな普段使いのオタグッズ何使ってんのかな。
やっぱどうしてもアクリルスタンドは普段使いにはちょっとね、少し違います
から
ね。
まあ、ちょっとアクスタとかじゃなくて、まあ、パレット
系で、ね。ぼや感が出ちゃいますからね、うん。時計とか多そうじゃないですか、時計とか。
時計か、ね、か、ね、ディズニー系じゃないそれだったら。
あ、ディズニー系ですかね。
うん。
アシトミ君とかね、ポケモンの帽子とか被っててもいいですよね。
あ、そっか。なるほどね。熱持ちでも青の世界へようこそさ。
ありがとうございます。
ついに比嘉もえるさんの YouTube チャンネル144分の1の情熱の登録者数が1000人を超えました。
いやー、もうそんなそんなもう。
比嘉さんおめでとうございます。
ありがとうございます。
調子のいい回は8000回も見られていて、視聴回数1万回ももうすぐですね。
いや、実はですね、もうその動画が1万いったんですよ。
お、いった！
はい。
なんで？
いや、わかんないです。本当に。いつも通りの作り方なんですけども、
うん、
ただですね、その素材が、急削だったんですよ。
急削？
急削。
うん。
で、もうそれだけですね。
あ、じゃあ、ザクで検索する人がいるってことなの？
いるのか、多分Google さんが推薦してくださったと思うんですけども。うん、
なるほど。
か結局、あえて見て、目に届かないと皆さん見ないじゃないですか。
うん。
だから、なんか、Google さんのセンスに引っかかったんでしょうね。
なるほどね。
だからおすすめに上がったらしいんですよ。なぜか僕の急削が。
なんかどっかの掲示板で晒されてるというわけじゃない。
ないですよ。
このおじさんキモいですね。
だとしたら少ないですよ、もう。もっと欲しいですよ。
登録者数1000人突破を記念して、皆様がモビルスーツのパイロットならどの機体に乗りたいですか？
ああ。
私はセイラさんに乗りたいです。やかましいわ。比嘉さんおめでとうございます、ね、というと。
ありがとうございます。
どの機体に乗りたいか。
僕はサイコガンダムですね。
サイコガンダム。
あのデカさ。もちろん、でももっとデカいガンダムいっぱいありますけどね。
うん。
僕、サイコガンダム、ちょっと、あれは、憧れますね。
なるほど。
一気っつったら。
偉いね。でも、ガンダムちゃんと乗るんだ。
え、なんてことですか、ね、
なんだろう。いや、はい、だからグフとかザクとかじゃないんだね。
あー、なるほど。それ言ったら、本当に操縦がいがあるのは多分ザクですよね。
まあ、ザクはね、
はい。
腕が試されちゃうよね。
そうなんですよ。で、うん、調べていくと面白いもんで、いろいろその設定とかが面白くてですね、
うん、
あのパイロットの腕によるモビルスーツが出てくるんですよ。それがグフなんですけど、グフは近接武器しかないので、
そうだね、
そのスペーペーじゃ扱えないっていうか勝てないらしいんですよ。
いや、グフ乗ってるのはさ、やっぱランバラルもそうだけどさ、なんかほんと叩き上げみたいな感じあるよね、はい、
そうなんです、そうなんですよ、うん、もうエース本当のエースですよね。ただ出世に遅れた人が多いんですよ。
ああ、なるほど。
もう最新機器は結局ボンボッちゃんとかボンボンとかリーとか乗ったりとか、
キャンみたいなね、
うん、そもそもで戦場に立たされないんですけども、うん、お前近接武器持ってみたいな、むしろ死んでもいいみたいな感じだ。そこの、ね、50代と哀愁を感じてですね、
いや、
あの左遷された人のあれが見えるから面白いですね。あのアニメは
グフいいよな。
パツオさんは、
いやいや、だやっぱグフ乗ってみたいけど、まあドム、
あードムもね、
うん、
ドムもいいですよね。
やっぱドムのなんかああいうサーベルとか結構憧れたけどね。
はい、憧れます。いいですよね。あの色、うん、色とかもちょっと違うんですよね。
うん、よくあのケロロ軍曹とかでもパロディで出てくるのってドムだったよね。
そうですね。
カポーンとかこう音が出てね。
そうです、そうです、うん。やっぱジェットストリームアタックってもう散々もういじられてますけど、やっぱりかっこいいですもんね。
かっこいい、かっこいい、うん。
かっこいいですし。
うん。
今、達夫さんはご存知ですかね。あの、プラモ教師郎っていう漫画が昔あった。
うん、
あ、ご存知ですか。
うん。
その中でも、やっぱり、ジェットストリームアタックのパロディのギャグとかあったり、
ね、ああ、なるほど。
あ、やっぱ当時からもう、めちゃめちゃいじられてるんだなと思っちゃいましたね。
やっぱ3期ワンセットっていうのよく考えたよな、ほんと富野さんとかも。すげえ。
なるほど、なるほど。そうか、そうか。日本人好きなんですかね、その3、
ね、
トリオが。
ああ。
トリオ芸人もやっぱ根強いですもんね。ね、
子供の頃とかやっぱズゴックとか憧れたけどね。
あ、本当ですか？
うん。
へえ、そうなんですね。
ズゴックはやっぱプラモとかも作ってたし。
え、そうなんですか？
もう風呂とかに持ち込んでさ、なんかお湯とかにつけちゃってたな。
はい、ちょっとね、
水中とかでね。
水中ですからね。いいなぁ。
兵庫県在住28歳、若部ご飯記者。
赤部さん、ありがとうございます。
ネズ文字編集部の皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
毎週楽しく聞いています。
ありがとうございます。
今年ももうすぐ終わるので、2024年のおたかつを月ごとにざっくり振り返ろうと思います。
ほうほうほうほう。
1月、
うん、
愛知にあるトヨタのスポーツカー系ブランドのディーラー、GR ガレージミッドレストヨタにて、グランツーリスモ7のレースイベントが開催されて、参加してみたら e スポーツ出身の現役レーシングドライバーとバチバチにバトルしてたけん。
はいはいはい。
2月、大阪オートメッセというカスタムカーショーイベントにインテックス大阪まで行ってきてひたすら写真撮ってた。
あ、
3月、一度メールでも送りましたが、スーパーフォーミュラの開幕戦、鈴鹿サーキットへ観戦しに行きました。
はいはいはい、どうでしたね。
4月、ユーゾン、なんとか、これユニゾンスクエアガーデンかな、
ワンマンライブ。ああ、これまだ好きなんですよね、うん、赤目さんは。
ユニゾンスクエアガーデン、だって今、うん、ブルーロックのオープニングとかね。
うん、はいはい。
なお、このバンドのライブは今年で予定含めて計5回行ったことになります。
すごい。
5月、フリップサイドと、ちょっと待ってくださいね。
はい、はい。
スクールアイドルね。はい、ハスの空女学院スクールアイドルクラブ。
はい、はい。ラブライブ系ですね。
のライブを連日で行くというギリギリスケジュール感。
場所が遠かったです。すごいですね。はい、はい。
6月、スーパー GT を見にまた鈴鹿へ。
ほう、
鈴鹿すげえ。
ですね。
7月、ライブ&オフ会&聖地巡礼で東京と沼前線。あ、とにかくラブライブ好きなの。8月、特になし。いや、行けよ、コミケ。
そうですよ。一番でしょ。いっぱい。ワンフェイスとかもいっぱいないわ。
9月、大阪城ホールでライブ観覧。10月、グランツーリスモ7国体選手権の京阪神代表決定戦に出場。結果は2位で、県代表にはならず。
うわ、 2位の代表でいいじゃないですかね。
1位が代表だって。
あ、厳しいんですね。
11月特になし。
なってよ。
12月予定は結局レースとライブ見に行くという。こんな感じで年間ほぼ同じことばっかりしてましたが、なんだかんだ実りのある2024年だったなと振り返って思いました。同じこととはいえ、その日のイベントはその時だけの熱量とか楽しさがあって現地に赴くことをやめずにはいられません。来年もアクティブに楽しむ気持ちを忘れずに行きたいです。これからも熱も楽しみにしています。
ありがとうございます。
わかめご飯さん、ありがとうございます。
いや、もう健康まず第一ですからね。そんなに遠征するんだったら、
もうとにかく車が好きなんですね、この人。
この方はですね、いや実は僕もあの以前やってたあのゲーム配信で、
うん、
レースしたことあるんですよ。
え、マジで。
はい、わかめさん。ていうか、あのゲームって、その参加できるので、そのロビーを作れば、どなたでも参加できるんですよ。
うん、
外国人とかも入ってくるんですけども、
うん、
もう外国人もものともしないですよ。ブワッと。
お
ぉ。いや、マジでうまいです。
すごいね。
だって、その、ハンドルコントローラーっていうか、その一式あるらしいですよ、自宅に。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
プロじゃん、もう。
だから僕に関してはプロなんですけど、
そうだね。
そんな方でも、兵庫2位っていう、どんだけ層が厚いんだって話ですよね。
そうだね。
いや、すごい。
ネズモシネーム、プリマドンナー星座をしないさん。
あ、こちらにも。
うん。日清より普通に大塚が好き。以上、過去にカロリーメイトの CM でスマイルプリキャの BGM を使ってくださった大塚製薬様の BGM に、劇艇を使ってくださったボディメント CM、コミケまであと51日を見た私の感想です。
はいはい。
いや、日清さんもね、私、カップヌードルのシーフードが世界で一番好きなカップ麺だし、ファンなんだけどね、CM だけは好かんのよね、と一言を言える、短い普通のあたりで送っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。短くても色が出ますね。
そうだね。
すごいですね。天才だ。
朝記者。
朝さん。
どうやら今年もマニミテオンリー同人誌即売会が無事に開催されたようですね。
あ、そうだったんですね。
その一報を聞くだけで細くとも燃え続けるろうそくのようなマニミテ好きの熱を感じられるのでとても嬉しく思います。まさにマニミテは死なずです。
うん。
なんだか引退したマニミテ OG のおばあ様が山荘で書くような文章になってしまいました。日々厳しい気候が続きますが、どうか体調にはご自愛ください。
ありがとうございます。
そうなのよ。今年はね、そのまれ見て声優さんも一人ちょっと亡くなってしまいまして。
あ、そうか。そうですね。
寂しい気持ちなんですけれどもね。
はい。
同じく朝記者。
はい。
秋アニメ、魔法使いになれなかった女の子の話が、女の子のファンシーグッズを扱う、三宝石とコラボしたそうです。
ほうほうほう。
しかも、応募者全員サービスという形で。なんでも330円の切手と住所カードを送ると、魔法慣れ特製ステーショナリーセットが送られてくるという、まさに、チャオや仲良しのような全プレ方式。このアニメはやはりそっちの視聴者層を一想定して作ってるんですね。
なるほど。
確かに絵柄は昔懐かしの東映動画風味ですし、魔法を巡る物語は昨今の日常系アニメやない謎や不思議がたっぷり詰まっていますから、はい、目の超えた女児先輩にも受け入れられる気がします。
へ
え、すごいね。
そうなんですか。その応募方式も当時のっていうのはすごく凝ってますね。
ねえ、
やっぱり女性のこう、広告の方とかいるんでしょうね、こう企画の方が。
どうなってんだ
じゃないと、こう、それが楽しいっていう、ね、発想が出ないですよね。
これね、公式サイトに
一応
出てんのよ。
はい、へぇー。
これちょっとね、見てもらおうかな。
あ、いいですか。ありがとうございます。来た。
この魔法使いになれなかった女の子の話、三宝石とコラ
ボ。うわー、この、フォント。フォントが確かに。
ステーショナリーセット。魔法がかけちゃう、ステッキ風星ボールペン。と、魔法慣れオリジナルのキュートなメモセット。
はい。
が、応募者全員。
フォントだ。
にプレゼント。12月20日まで。
はい、ああ、終わっちゃったか。
すごいよね。
もう一週間早ければ。そうなんですね。
住所が山梨県中央市って書いてあるので、はい、ミッドメル編社三宝石事業部、魔法慣れ応募者全員サービス受付係。
これ本当に存在するんですか？
なんか、いや、こういうのいいな、なんかオタクっぽい感じ刺激されるね、なんか。
めっちゃオタクっぽいですね。この会社本当にあるんですか？
ね
え。ねえ、それも、まああるんでしょうけど、 すごい名前の会社ですね。
これどう、これ何人ぐらいが応募したんだろう。
結構な数じゃないですか。あ、もっと告知してくださったら。
いやいや、ね、告知してたよ、結構。
してたんですか。そうなんですね。あ、僕が知らないか。そうなんですね。やっぱ情弱ってダメだな。
熱文字編集部の皆様ごきげんよう。
黒
サメと申します。
黒サメさん、
当方コロナ禍で熱文字を知り全話拝聴しました。
ありがとうございます。
コロナが終わったら行こうと思っていた聖地シャツキスで、閉店までに間に合わず YouTube で拝見することしかできませんでした。
あ、そっちも見てたんですね。
しかし最近始めた VR チャットにてシャツキステのワールドに出会いました。ああ、この辺で長浜監督がおもちゃを語っていたのだなと感慨深くなりました。写真を添えて報告します。追伸、長浜監督はお元気ですか。また熱文字に出演してくださることを心待ちにしておりますということでいただいております。
ありがとうございます。
長浜さん元気です。今あの渦巻きネットフリックスで配信されてますんでね。で、これ見て、
はい、
VR チャットの、シャッツキスで。
すげえ。あれ、これ見たことあるやつだ。
完全復元じゃない？
ですね。え、これ？
エアコンの位置まで。
これ CG ですか、これ。
これやばくない？これ。
やばいっすね。え、まさか、写真を貼り付けてるんですかね？
どうなんだろう。
うわ、すごい。
いや、すごいよね。これ、入り口からの再現度。
はい、はい。
あと、でも、本棚の本とか、やっぱ、さすがにこれ写真っぽいよね。
ね、多分貼り付けでしょうね。
ここまでリアルにはいかないもん。
うわ、なんかすごいっす。わ、久々に見ましたね。
ああ、なんか、いい匂いがちょっと、立ち込めてくる感じ。
うわ、あの紅茶。
やっぱ、これ、あ、この時計の位置とかね。
はい。
うわ、そうだ。そうだよね。この天井のところに本棚あってね。
いいですね。あ
れだな。いいね。なんか涙出てきちゃうね、これ。
すごいですね。
我々の青春ですよ、シャツキステの。
そうですね。
エルフさん元気にしてますかね。どうなんですかね。あ、いや、すごいね。これ VR チャットで見れるんだね。
これどなたが作ったんですかね。
これ知りたいよね。
ファンの方なのかメイドさんなのか、
うん、
どちらにしてもやっぱすごい本当に本気を感じますね。
うん。熱文字編集部の皆様こんにちは。
こんにちは。
熱量と文字数619回、11月のメール編への感想。
はい。
最近石の裏からの這い出し方を覚えてきたサイレントリスナーのミルクマと申します。
あ、ゆくまさん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月の編集室ではメールを採用いただきありがとうございます。とても嬉しく聞いていたのですが、私がコスプレ撮影を趣味にしているというくだりを達夫編集長が読まれたところで、
はい、
日賀さんが、ブホ、チョと、過去心の声、意外にやばいやつだと失笑されていましたね。いや、いいんです。石の裏から這い出た虫が突然コスプレ撮ってますとか叫んだらそれは笑うところです。というか、そもそも熱量と文字数ではコスプレ撮影についてはあまり話題になったことがないと記憶していますし、コスプレイヤーやカメラマンのリスナーからの投稿もあまりないのではと思います。そうですね。まあ、その昔、今は何アイドルになってるあの白畑ちゃんがコスプレイヤーやってて、
はい、ああやってたんですね。
で魔法少女マドカマギカのマドカの、
はい、はい、
衣装が家にあるんだけど、
はい、
私はまだこれを着る資格がないって言って着なかったっていうなんかコスプレイヤーってそういうところではなんかこう、はい、ほんとなんだ、武闘化していくというか。
はい、はい。
結構やっぱ体育会系のノリの人多いよね。体型維持とかも含めて、
ね。めちゃめちゃ多いって聞きますね。うん、
いわゆるオタクじゃない人が抱くコスプレイヤー、承認欲求高めでエロいだけだろうみたいなのは全く違う感じありますけれども。いや
いや、女性の方怖いってすごい
聞きますね。
男性から。
まあ、自分で自分を守んなきゃいけないでしょうね。うん、
はい、はい、強いって聞きますね。
この放送を聞く多くの方にとってコスプレ撮影というのはよくわからない界隈なのではないでしょうか。確かに。 かくいう私も7年ほど前に突然40歳を過ぎて一眼カメラを買って初めて飛び込むまでは全く未開の領域でした、うん、というわけで突然ですがおっさんが会話に飛び込んでした3つのことについてご紹介したいと思います。
はい。
1、コスプレイヤーさんあまりコミケでコスプレしてません。
おお。
感覚的には知り合いが10人いたら1人か2人くらいしかしてない。
へ
え。コスプレする上では夏も冬も過酷な環境とあってむしろ敬遠する人が多いです。
へ
え。私もコミケでコスプレを撮影したのは過去に一度だけです。辰夫編集長が以前コスプレ人口が多くてコミケに足が遠のいたとお話しされていましたが、あそこで戦えるのは猛者の皆さんだけです、
う
ん
う
ん、
へえ。
ではコスプレ撮影の主戦場はどこなのかというと、
はい、
1、池袋アコスタなどを代表とするコスプレ専門のイベント。
ああ、はい、知ってます知ってます。
2、首都圏を中心に多数あるコスプレ撮影用のスタジオなどが中心と言っていいと思います。
へえ。
だからそもそももう知ってる人じゃないと入れない世界
ってことですね、はい、
2、女性コスプレイヤーさんの半分以上は男装しています。
へえ。
メディアで取り上げられるコスプレの多くは女性による女装、まあ、界隈ではこういう言い方をすると。
あ、そうなんですね。
その、どっち、コスプレイヤーのジェンダーによらず、女性の格好をするのは女装、はい、男性の格好をするのは男装というんだろうね、多分。
知らなかった、そうなんでしょうね。そう。
まあ、女性による女装が取り上げられがちですが、実際に現場で遭遇する女性コスプレイヤーさんは、ざっくり6、4くらいで、男装してる方の方が多いです、
うんうんうん、
男装だけしかしないという方も少なくないです。女性による異性装の文化という側面が大きいと感じます。
はい、
そうだろうな、
うんうんうん、
最近ね、おじさんで女の子の格好をしている人が新宿とかで歩いてる人が結構いますけどね。
いますね。
に日賀くんかなって思うくらい。
なんでですか。
毛深い人結構いっぱいいるんですけど。
毛を処理をしないん
ですか。せめてそこ処理しようやっていうの
は。そこはちょっと違いますね。
3、コスプレイヤー界隈医療関係者が多いです。これは界隈のあるあるネタなのですが、なぜか本当に多いです。
はい、
看護師さんが一番多いのですが、医師、はい、薬剤師などなぜか医療関係者に遭遇する確率が高いです。それだけ世の中に従事者が多い業界なのかもしれませんが、
はいはいはい、
以上あくまで私の肌感覚での話ですので、もし界隈に所属する熱文字リスナーがいらっしゃって違和感ありましたら、そこはちょっと違うんじゃないといったご指摘いただけますと幸いです。長文失礼しました。ミルクマありがとうございます。
素晴らしい投稿でしたね、まさに記者
すごいね、
現場の声って感じが
そうだね、
すごいしましたね。
医療関係者が多いって初めて聞いた。
初めて聞きました。
まあでもやっぱ、うん、お友達とつるむ時間がそんなにない人たちなのかな。
どうなんですかね。僕も多分まあこの熱文字会話の中で一番コスプレーさんの写真を撮るおじさんだったんですけど、まあ、コロナの前とかまでは結構撮ったというか、
うん、
恥ずかしいぐらい写真撮ってたんですけど、うん、本当にもうとんでもない数撮ってたんですけど、やっぱ話できないんですよ、
うん、
やっぱりそのスタジオとかで行くからお話ともできるんでしょうね。要はコミュニケーションというか、うん、普段何してるんですかとか、うん、いや聞くとうわナンパしてる気持ち悪いって思われちゃうかなと思うから、うん、もう撮った、あ、目線くださいがもう限度でしたね。
あーなるほどね。
目線ください、ありがとうございましたまででしたけど。そうなんですね。
いやでも逆にやっぱストレスがかかる仕事とかね、
はい、
やっぱ失敗できないじゃないですか、医療関係者。
そうですね、確かに確かに。
そういうところでやっとストイックな人が多いのかな。だからなんか学校の先生とかもね、なんかいそうな感じしますけどね。
確かに、そのですね、パターンで言ったら、そうですよね。
うん、熱文字ネーム、座りパンチラは足首で隠すさん。
ありがとうございます。
秋クール新選権1位の村井の恋というアニメがあるんですけども、はい、村井の恋は私に言わせれば惚れられる側の助教師田中の恋であり、なおかつコメディタッチの演技が最高な日笠陽子さんの作品です。新選権でも話に出ていましたが、今期日笠さんの活躍がえげつなく、 私が見ている作品だけでも、
うん、
村井の恋、鴨の橋ローン、東廃、ガンゲルオンラインなどなど、その他にも多数出演しています。
へ、
やはり、昨年独立をし、今年が9月に声優事務所株式会社稲荷を設立し、自身も声優として在籍しているので、スタートダッシュをかけているのでしょうか。慶音の身を焼く以来ずっと好きな声優さんです。
うん、
キャリアも勢いも十分、これからも日笠陽子さんから目が離せません。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだよね、日笠さんすごいよね。
そうなんですか、今日笠さんって、うん、事務所すごいよ。
いや、なんかずっと追いかけてる人とかいる？
声優さんですか？いや、いないですね。
あ、そう、
はい、
意外。
いやいやいや、もうちょっとなんて、やっぱ、うん、ちょっといなくなっちゃいましたね、声優さんでは。
うん、
ま、正直男性声優さんの方が気になるなんかモードになっちゃってですね、あんまり女性声優さんにそんなに。
え、誰と男性声優
だ、まあ、結構、まあまあまあ、おじさんっていうかベテランの方ばっかりですけどね、男性声優さんで、
ああ、
この人いい演技だなとか、そういう感じ。それでもやっぱりなんかブログで読むとか SNS をあのフォローするとかまではいかないですね。
ああ、なるほど。僕はあのちょこっとシスターでおなじみの斉藤桃子さんをたまにホームページ見に行ったりしてますね。
いや、すごい。ブログ、いや、いいか、そうなんですか。
うん、俺好きなのよ、やっぱあの人。
斉藤桃子さん。へぇー。
さきとかも出てたし。
はい、はい。
ソルティレイとかね。うん、あと、まあ、甘神も出てたか。アイドルマスターでね、ツバメって役やってたんだけど。
へぇー。
いやー、そうなんだよな。まあまあね、あの、プライベートは充実してらっしゃるようなんですけれども、なかなかね、
はい、
最近、あの、声を聞かなくなったんで、いやー、あの声なかなかいねえんだけどな、と思って、ね、ずっと追いかけてます。
素晴らしい。
そう考えたら、日笠さんとかずっとトップ走っててすごいよな。
そうですね、一戦でね、ずっと。はあ、オーディションとかもめっちゃ行ってんでしょうね。
行ってる
だろう、ね、っていうことですよね。
日笠陽子さんはすごい。軽音の身を焼く以来。そうだよな。身をな。
みんな大好きだ。
みんな大好きだもんな。
そうですね。
あ、さっきのね、プリマさん あのメールにもありましたけど、はい、やっぱ大塚製薬のボディメンテの CM 結構話題になってて。
ああ、僕も一回見たことありますよ。
あ、本当。
はい。
あ、
ミキで。
アプゾーさんからもメールいただいております。
はい、ありがとうございます。アプゾーさん。
熱文字メンバーの皆さん、ごきげんよう。いつも楽しく拝聴しております。さて、皆様、大塚製薬のボディメンテの CM ご覧になりましたでしょうか。
はい。
これは冬コミに向けて同人誌を執筆する作家の姿を描いています。この CM を見て私は涙が出そうになりました。会社から帰宅して夜遅くまで同人誌を執筆する、
うん、
SNS の書き込みに応援されつつも重圧に感じたり、締め切りに間に合わないと諦めそうになったりしながら同人誌を完成させて当日を迎える。そんなあなたにボディメンテで免疫メンテをといった内容です。
はい。
特に、劇帝国歌劇団の曲がインストで使用されており、
うん、
これが感情の盛り上がりを刺激しました。私自身はコミケに出展したことがないのですが、年2回の大舞台に、情熱を注ぐ人の孤独な戦いを熱く感じさせてくれました。90年代アニメを楽しんだ大人のオタクにぜひご覧いただきたいと思いました。連日寒い日が続きます。日賀さんはじめ熱文字メンバーの皆様もご自愛いただきまして、良いコミケをお迎えください。
どうもありがとうございます。それでは
失礼します。アップゾーさんからもメールいただき。
ありがとうございます。
すごいね、大塚製薬。
ですね。あの曲のチョイスがまたいいですよね。
いいよね。
好きなんでしょうね。
ね。
いや、劇ってやっぱ上がりますよね。
あの、
うん、歌もカラオケでも絶対盛り上げますからね。
そう。
あれすごいと思います。
これね、だからあの、大塚製薬の公式チャンネルには、
はい。
まあ、30秒編とね、120秒編っていうのがあるんですよ。
え、120秒編あるんですか？
120 秒編はね、ちょっとぜひ皆さん見ていただきたいな。YouTube にも、あの、公式で上がってるんで。
へぇー。
見ていただきたいなと思いますけれどもね。ああ、昔のオタクこういうの喜ぶんだっていう参考にしていただければな。あとはですね。
はい。
熱文字ネーム石川県加賀市 AI 熟女大好きおじさん私は熟女が大好きです。ですが、はい、最近は AI 熟女画像にどっぷりハマってしまい、X、はい、インスト、ノートなどで気に入った AI 熟女画像を集めまくっています。
あ、ノートとかでもあんだ。
もう生身の熟女には戻れません。
どういうことですか？
あんなに好きだった熟女 AV すら受け付けない体になってしまいました。
はあ、
どうしましょう？ AI 熟女のいいところは顔が熟女で体が20代なところにあります。たまりな。まさに理想ですって。AI 熟女の AV ができる頃まで私の体力は持つのでしょうか、心配です。そこで皆様に質問、昨今やり玉に上がる AI どう思っていますか。私は大賛成です。岡井久美子さんが AI で蘇り自由にできるソフト出ねえかな。
もう帰ろう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか AI。
僕はあんまりこう触れる場がないんですけども、
はい、
うちのバイト先の人も全然導入してますね。
マジで？
はい。やっぱエクセルの計算だとか、なんかそういうこととかは、文章を作るとかは、チャット GPT にこう飲ませたらいいでしょみたいな話を社員さんがやってるのよく聞きますよ。
ああ、なるほど。
使ってるんだとか思って。
いや、使ってる人は使ってますね。
そうなんですね。
いや、そうなんだよ。
僕 AI だとですね、好きな小説があってて、もうすごい本当に昔のやつなんですけど、ウルティマ・ヨーマ編っていう、
うん、
ウルティマっていうゲームがあるんですよ。超、うん、ドラクエの元になったような海外のゲームなんですけど、
うん、
それのが現代にみたいなやつなんですね。
はい。
その中で主人公のたくまさんっていう人がですね、うん、いわゆるコンピュータ技師なんですよ。
はい。
で、会社の超すごいパソコンを使って、
うん、
勝手に自分で AI を作って、イブって名前にして、
あおーおー
疑似恋愛をやるんですよ。
お
それがもう、多分当時も中学生ぐらいなんですけど、
うん、
憧れましたね。やっぱ AI、AI の本当に自分の理想の彼女を作って、
うん、すごいね。
で、それは高校時代の好きだった彼女を、高校時代のままにしてるんですね。で、リアルのそのカウントの高校時代好きだった子は、なんかバンドとかやってもうすごいアバゼになってるんですよ。
言い方、表現、うん。
いや、それは両方いてっていう、
うん、
だから今だと考えたらちょっと早すぎた作品かもしれませんよね。
そうだね。
3次元より2次元を選んで、
ほう。
で、最終的にはその子が異世界に転生するんですよ。
うん。
で、その子をかけて、その主人公も異世界に行くってことで終わるっていう。
いやー、すげー。
早すぎません？
早すぎる。
早すぎますよね、この設定が。今でも結構通用するんじゃないかって気がするんですけど。
そうだね。
僕はそれがありますね。ちょっとそれやったら、恋愛の対象としては AI は僕は
あ
ります。
あー、なるほど。
はい。
AI なぁ。まあ、表情はもうちょっとなあれば最高なんだけれども。
僕、ビジュアルいないですね。もう音声 AI でいいですね。もう、どっちその逆に会うと。
ただか、このさ、AI どうかっていう議論って、
はい。
まあ、どっちかっていうと、もう、二次元か生身かっていう議論の時に、もう決着してるというか。
ああ、はいはいはい。
いや、それは AI でしょ、それは。
うん。そうなんですよね。
そうです。
うんって、うん、なっちゃうんですよね。
だって、二次元なんだ
もん。そうです。
二次元の方がいいに決まってんのか、
うん、
人間の理想が詰まってんのか。という思想の持ち主です。う
ん、思想って言わないです
か。そうです。同じくアップゾーさんからいただいてます、先ほどね。
ありがとうございます。
熱文字メンバーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
去る11月7日、ソードアートオンラインがクリアされたというニュースを見ました。これは作中の VRMMO ゲームソードアートオンラインを主人公キリトがクリアしたのが2024年11月7日午後2時55分だったということです。
へ
ー。これに合わせて電撃文庫の公式チャンネルでニュース速報を模した動画が公開されたり、
はい、
池袋のアニメートで号外が配布されたりゲームのクリア時間に合わせてテレビアニメ第1期がアニプレックス公式チャンネルで全話配信されたり、
ほう、
東京 MX の通販番組でクリア記念商品が紹介されたりしたそうです。すごいね。
愛されてる作品ですね。すごいな。
広報すげえ頑張ったな、これ。
はい、はい。
これと同様に、今年2024年2月3日には、本格機動隊スタンドアローンコンプレックスにおける笑い男がテレビの生中継に登場した日というニュースも聞きました。
なるほど。
私のこれまでの人生でも2000年のセカンドインパクト発生、はい、2015年の第三種とサキエル襲来、イカリシンジが初号機に登場など、作品内の時間に現実が追いつくことに立ち会ったことが何度かありますが、
うん、
過ぎ去ってから気づいたことも多かったので、このように公式がイベントにしてくれると盛り上がりますし、文化的な成熟を感じます。
はい。
私自身は2112年9月3日、ドラえもんの誕生日には立ち会うことはできなさそうですが、22世紀でもドラえもんが忘れられていないことを祈ります。それでは失礼します。アップ蔵記者、ありがとうございます。作品内の日時と現実の時間についてというメールでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。わー。それでってやっぱりエヴァですよね、2014年。
いやー、あと、広角機動隊ももう超えちゃってんだもんな。2024年なんて相当先だって思ってたもん
ね。思ってましたよね。
やべえなー。すごいよね。
いや、今の多分20代とかの方とか、10代の方はもちろんなんですけど、うん、ノストラダムスの大予言とか知らないですよね。
いや、知らないよ。あの感じ。
ね。ちょっと。
なんだろう。俺、子供の時からやっぱ、
はい。
まあ、なんだかんだ言って、うん、1999年には地球が滅びるから
はいはい、はい、
そこでチャラになるのでいいや別にっていうのはあったんだよね。
わかる、
チャラになんねえかなーっていう。
ああ、わかりますね。
全部チャラになんねえかなーってずっと思ってたからね、
うんうんうん、何かしらはあるだろうってすごい僕も期待したと思いますね、子供ながらに。
そうだよね。
なんか絶対大きなこと起こるぞと思ってたのは
思ってた。
なんかすごいテロリストが出てくるとか、
そ
ういうね、まあ、ファンタジーはなくても、なんかあるとなかったなぁと思って。
なかったね。
もしくは、僕らが知らないところで、国さんみたいな人が救ってくれたかもしれませんよね、本当は。
確かに。
ダイハードの人かのように。
国さんがね。
国さんが
救ってくれたんだ、ね。
救ってくれたから
。これはね、同様に朝記者からもね、
はい、
ソードアートオンライン公式アカウントがゲームはクリアされましたっていうふうに、まあ、発表して、
はい。
で、作品の中でゲームの中に閉じ込められたキリトが、アインクラッドを攻略したまさにその日が11月7日だった。これは今日のことではありますが、未来のことでもあり、
はい、
基本的に過去のことという、実に時系列が混乱する出来事でしたが、リアルとアニメがシンクロした瞬間を味わうことができて、とてもワクワクしました。ソードアートオンラインの最初のアニメがいつだったか調べたら2012年7月のアニメだったようです。
そうなんですか。
12年前皆様何をしていましたか。
12年前、はい、
2012年、
結構覚えてますね。
結構覚えてる。
僕は僕の推しアイドルグループに好きになった1年目なので、
うん、
よく覚えてますね。
あ、マジで。
あの頃はなんかすごい盛り上がってたなーっていうので、ちょっと、結構2012年は覚えてますね。
あ、そう。
はい。
2012結構やっぱり
そう。なんか、例えば、なんかスポーツとかなんかあったら、それでなんか覚えてたりしないんです ?2012 年、なんか、ワールドカップあったなーとか、
いや、俺、
たなとか。
まあ、横浜ベイスターズと NBA でしか入ってないから。
そうなんです。
うん。
ツールドフランスでここのチーム勝ったとか。
あ、それも覚えてるね。
いや、そっち。
やっぱ2012年ってなると、はい、まあ、NBA ではね、マイアミヒートが、レブロン・ジェームスを率いて、3人のトップスターを揃えてね、
はい、
初めて優勝した年ですね、マイアミヒートの。
マイアミヒートあんま知らないですね、聞かないチームですね。
マイアミヒートってね、まあ、チームのコンセプトが、
はい、
とにかく頑張るっていう。チームなん
で。何すかそれ。そんなあります。
120% 頑張るっていう
だけのチーム。合理主義の国にそんなことがあるんですか、うん、
2011年が、
はい、
まあ、ドイツから来たノビツキーっていうね、すげえでかくてシュートがうまい選手を率いたダラスマーベリックスが初めて優勝した年で、
はいはい、
2011はその本当苦労人ばっかりが、もうベテランで1回も優勝したことのない選手たちが集まった、
はい、
そのダラス・マーベリックスがそのマイアミヒート1年目のレブロン・ジェームズをファイナルでコテンパンにやっつけたっていう、超気持ちのいいファイナルで、
本当映画みたいですね。
で2012-13マイアミヒート連覇で、
はいはいはい、
3連覇がかかる、まあ、これはマイケル・ジョーダンやコービー・ブライアントと並ぶ記録になるかどうかっていう3連覇目に、
はいはいはい、
2014年にサンアントニオスパーズがチンチンにやっつけたっていう、もう最高のシーズンだった
。盛り上がってたんですね。
これからスパーズ、もう本当芸術的なチームだったね。もうこれもう本当に今まで俺が悪かったと思って。
はい。いやいや、悪いとかないですか。
散々スパーズバカにしてきたけど、俺が本当に悪かったと思って、もうこれからスパーズの時代だと思ったら2015年からゴールデンステートウォリアーズっていうスリーポイント中心のチームが、バスケットそのものを変え、
辰夫さんがよく言うね、そのスリーポイントばっかりって、
あ、そうです。
それがそのぐらいの時代だったんですね。
ステフィン・カリー、クレイ・トンプソンを擁して初優勝。その後2015、17、18優勝しましたからね。
ひゃー。
まあそういう NBA でしか入って、2012年、横浜ベイスターズで言うと最悪の年ですよね。オバナ2年目ですからね、もう最悪ですよね。もう5月にはシーズンが終わったっていう。はい、年間100敗ペースで負けてたことですから
ね。2020
で球団身売り騒動がありましたしね、はい、
その年ですか。うわ、
新潟のフランチャイズチームになるんじゃないかと言われてましたから。リクシェルに買い取られて、TBS が売却先を探してね。その時に2011年のドラフトで入ってきた桑原が、
はい、はいはいはいはい、
今年の、その、はい、日本シリーズで MVP に輝くっていう、もう本当桑原ありがとうっていうね。
そう、桑原選手すごいですね。
そうなのよ。もうあの年のドラフトって、もう球団がこれから存続できるかどうかもわかんない状態で入ってきた選手たちだった。もう一生忘れないです、オットスタッカーとかね。
よく残ってくれますね。
すいません、ちょっとこの話すると長くなる。
いい、いい。
いや、俺で、ま、牧田さんとかとさ、やってる、
はい、
TBS ラジオのさ、東京ポッド許可局っていうので、うんうん、アニメのエンディングソングをね、毎週紹介してるの。
あ、そうなんですか？はい。
で、だいたい10年前か20年前のアニメっていうのを紹介しようとしてるんですけど、例えば2010、だから、まあ、今2024年です
ね。24年ですね、はい。
じゃあ、例えば来年2025年のアニメってなると、じゃあ、例えば10年前、2015年。
はい。
何やってたかというと、
はい、
もうね、2015年っていうとね、
2015年全然、
まあ、比嘉くんもちょっとアニメ引退しかかってんだけど、
うん、その時そうでしょうね、なんか、気が、一番そんな気がします。
まず俺が、すごい好きだったのは、
はい、
美男高校地球防衛部ラブ。
あ、なんか
高松真嗣監督のやつ
で、なんかうっすらです、うっすら覚えてるの、はい、
これ次回かかると思いますけど、あとね、俺と国さんがハマってたのはね、英国一家日本を食べるっていうやつ、あれもう10年前か、う
ん、いや全然わかんないですねそれ。
あとね、教会の輪廻、
あ、
結界戦線、
はいはい、
結界戦線、あと、攻殻機動隊のアライズ。
あ、第4の2015年
ですね。そう、第4のこの、キセ監督のやつですね。
へー。
あとはね、直撃の相馬。
はい、はい、はい。
あ、商売ロック。そうだよね。旦那が何を言ってるかわからない剣のニスレメ。あ、断待ちね。男女に出会いを求めるのは間違ってるだろうか。
はい。
JC スタッフ。山川義信監督、
はあ、
これの1期目ですね。
あ、面白いな、そうなんだ
よね。いや、もうだこう最近だよ
ってなんかなっちゃいますよね。
ニセ恋、
あ、ニセ恋、はあ、そう、
あと響けユーフォニア完結しましたけどね。
2012年からですか。
そう、
じゃあ12年やってるんです
よ。
うわ、
そうよ、
長いシリーズ。
2015年、10年ですよ、10年。
ちょっと今僕も2015年でゲームで調べたんですよ。
はい。
あの、スプラトゥーンが初めて出た年だったみたいな、ね。
マジか、最近じゃねえか、それ。
って思っちゃいますよね、の1が。あと、ドラクエ8が発売。8ですよ。
8?
今、3のリメイク出てますからね。
あー。
いやー、時代だなーって
思って。時代だよ。あと、ギャングスター、ガッチャマンクラウズインサイトか。学校暮らし。
あ、学校暮らし、そうなんすか。
そう。
はぁ。
いや、すごいね。あ、純ロマの3もやつだ。シャーロットね。
シャーロット何でしたっけ、なんか。
ワークス ね、シャーロット。
あー、あったあった。ごめんなさい、ごめんなさい。ピーワックスのシャーロット。はいはいはい。
あと、うまるちゃん。
うわ、うまるちゃん。一気ですか、一気。
うまるちゃん。うん。
僕、うまるちゃんの T シャツは、家着してますから、
ね。そうだよね。いや、比嘉くん、うまるちゃんの T シャツ、すっげえ着てた記憶ある。
スタンプもめっちゃ買ってますからね。今でも使ってます
し。そうだよね。うまるはそうだよね。
うまるかわいいんですよ、今、本当に。
あと、ワーキングとかね。
あ、ワーキングもみんな好きで、みんな好きでしたね、ワーキング。みんな好きだったな
ぁ。おそ松さん。
あ、最初のやつですか、
まあ、確かにな、おそ松さんって言われると、ちょっともう10年かって感じするけど。はぁ。すごいね。
なかなかアニメはすごいですね。
鉄血ガンダム。
あ、うわ、オルフェンズ。
お
う、今これ見てますよ、オルフェンズ。
お、オルフェンズ10年前だよ。
あ、10年ですか。
やばいね。
いや
ー。いや、すげえわ、10年早いな。
10年はちょっとあれですね、なんか、古い感じしないですね、全然。古
い感じしない。
今出てる作品も多いですし、シリーズ。
はぁ。びっくりしちゃう、本当に。
そうですね、10年くらいだと全然、はぁーって思えないな。
続きまして、
はい、
まあ、じゃあちょっとアニメの感想ね、届いてるんで、
あ、ありがとうございます、皆さん。
いくつか紹介したいと思います。
聞かせてください。
シャラクサイ・ジョニー記者。
ありがとうございます。
カラスは主を選ばない第12話、キサキ選び、素晴らしかった。
うん。
小生の今年ナンバーワンアニメは本作です。骨太な宮中ドラマということで、光る君へとやや被った印象を持つ残念さもあって、あまり話題にならなかった印象がありますが、どっこい素晴らしいアニメでした。アニメーションがヌルヌル動くとか、女の子が可愛いとか、そういう評価基準だとどうしても評価されづらい作品でもあります。しかし物語としての力強さ、ミステリーとしての緻密さ、リアルさとファンタジーさの融合具合、どれも一級品です。原作は松本清張賞を受賞されているのも納得。
はい、
未視聴の方はぜひ原作から読んでいただきたい。和製その女アレックスとでも言うべき素晴らしいミステリーです。NHK らしい引き算のアニメ。
はあ。
いや、これはね、確かに、国井さんも俺も結構ね、
はい、
このアニメ面白いって言ってたやつです。
そうなんですね。
かやはさん。
はい。
キノコ犬。9話、はいはい、で、うんうん、とてもリアルな動きのカタツムリが出てきました。
何それ？
エンディングのスタッフロールで、
はい、
カタツムリ先輩作画、桐山あソメリと読むのかな、とあり、気合の入れように驚きました。キノコ犬、今季一番楽しみなアニメです。
カタツムリ専用の絵師さんがいたってことですか？
そうそうそうそう。
へぇー。
この桐山さんって、はい、確かね、ゆるキャンとかの作家じゃなかった。そうですね。
その方がカタツムリをリアルにと。
うん。まあ、佐川監督もやってるんですけど、カタツムリ先輩の作画っていうのもちゃんと歴史に刻まれておりますから。
いやいやいや、それウィキペディアにね、ぜひともガツンと入れてほしいんですけど。
はい。あとはですね。あ、まあ、でもこういうアニメの感想いいな。なんか。
皆さんランマの感想を送ってくださいよ。
ランマの感想だよね。
シャンプー見ました。シャンプーの佐久間玲さんの本当に一寸分変わらぬ、
うん、
シャンプーの声、
うん、
シャンプーが泣く回あったじゃないですか、
うん、
あの作画の力の入れよう。
シャンプーね。
シャンプーやめた。もう本当にアニメ見たらランマクソ野郎って思っちゃいますけどね。初めてやっぱ泣かしちゃダメよと思って。
そうだよね。
説教して、親が悪いと思っちゃいましたもん、
本当に。親が悪い。
親が悪いと思って。あの親すぐ叱れよ、息子と思って、もう。ああ、もう、あれ年越せませんよ、ちょっともう。
そうだね。クールミント記者。
あ、ありがとうございます。クールさん、いつもありがとうございます。
今年も令和6年アニソン大賞が開催されます。
へー。
令和アニメアニソン大賞とは、平成が終わるときに平成のアニソンを称えようという趣旨で、平成アニソン大賞として創設されたのが始まりで、
はい、
斉藤 P、これはアニ様のね、プロデューサーの斉藤 P や前Q さん、はい、前田久志さんね、この、
はい、
あとは吉田久典アナなどが審査員を務めている賞です。
はい。
オタク、もう、レジェンド、総決算、
ね。はい。
今年もその年のアニソンナンバーワンを決める令和アニソン大賞が2025年1月13日に阿佐ヶ谷ロフト A で開催されること
に。そこでなの？
もっとそれに先立ちユーザーの投票数によって賞が決まるユーザー投票賞の投票が開始されました。
はい。
投票の締め切りは1月10日までとなりますので、熱文字リスナーの皆様も投票をよろしくお願いいたします。でここからは完全にケツ穴の小さいオタクの偏った試験で、これから出てくる歌手や曲自体には一切非はないものとして聞いてください。
ああ、なるほど、そういう大事、うん、
それは、
はい、
あまり賞のことを分かっていない人が推しに賞を取らせるためだけに投票していいのかです。
ああ。
これはアニソンに限った話ではないと思いますが、とりあえず昨年のアニソン大賞を例に話します。
はい。
昨年度のユーザー投票賞はネットフリックスで配信された、まあ、グラプラバキの主題歌で、はい、BE:FIRSTのサルビアという曲でした。
あ、出た BE:FIRST。
小生ネットフリックスには加入しておらず、はい、バキを見ていなかったということもあり、この曲のことを全く知りませんでした、
うんうんうん、
おそらくアニメオタク界隈でもあまり話題にならなかった曲だと思います。ではなぜそんな曲がユーザー投票賞を受賞したのかと言いますと、ユーザー投票賞中間発表ではランキング上位に入っていなかったこの曲を、
はい、
もっと世間に知ってもらいたいと思った BE:FIRST ファンの一人が X 上でこの曲に投票するのを呼びかけたことがきっかけで、この賞のことがファンに広まり、
はい、
たくさん投票していった結果賞を受賞したという流れです。
へー、
推しのために積極的に活動するのはいいことです、
うんうん、
しかしもしアニソンを何十曲も聴いた上でそれでも推しの歌手の曲がいいと思ったのであれば投票しても問題ないと思うのですが、
はい、
この件に関してはおそらく普段それほどアニソンを聴いておらず、中間発表以降に票が増えたということは賞の存在すら知らなかった人たちが推しの曲だからという理由のみで投票していると思われるので、
はい、
推しの歌手の曲とか関係なくどの曲に投票するかをしっかり考えて貴重な一票を投じたいと思っている小生としてはモヤモヤしてしまいます、
うん、
これは別にルール違反ではないし、ユーザーに票を委ねている時点で当然そういう結果になるよねって思いますし、賞発表の際に審査員主催者側はこのことをむしろいいことだと言っていたので、主催者側が良しとしているのなら外野がどうこう言うのはお門違いというのも分かってますですがアニソンそのものの評価ではなく、どれだけ多くのファンを動員できるかで受賞できるかどうかが決まってしまうのってどうなんですかね。個人的にはアニソンオタクが悩みに悩んで選んだ1曲の中で最も票が多い作品が大賞に選ばれてほしいんです。以上、ケツの穴の小さいオタクの偏った試験でした。クールミント記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。もう、ね、愛があればこその怒りですね。
まあね、
まあ、ずっとありますからね、この二次元界隈でもね。
まあ、あとは、比嘉くんもね、昔、沖縄で、やっぱ、ふざけ半分で投票されて、学級委員になったりとか。
そうですよ、もう、一生のトラウマですよ、もう。ほんと、女嫌いの一つの、トリガーになりますからね、もう。
推しというか、その逆だもんね。
逆です、ほんとにもう。
嫌いってことだもんね。
そうです、一番バカなやつに入れようみたいな。ほんと腹立ち、今もやつも腹立ちますけど。
まあ、これに関してはもうね、このシステム上そうなっちゃうから、
はい。
ね、NBA でも、
はい。
オールスターの投票っていうのがあるんですね。
はい、はい、はい。
で、中間発表前ぐらいまでは、
はい。
ね、例えばですけど、
ええ、
特定の国出身の非アメリカ人が上位に食い込むことっていうのがあるんですよ。
はい、はい、はい、はい。
例えば、日本だったらよ、
うんうんうん、
日本人みんな八村に投票するじゃん。
そうですね、そりゃそうですよ。
だし、それは、はい、八村だけじゃなくて、まあ、例えばセルビアの人だったらヨキッチにいるし、
うん
うん、まあ、他の国の人だったらやっぱ自分の国出身の選手に投票しちゃうよね、
うんうん、はいはい、
なんだけど、
はい、
結局、そうはならないわけ。
はい、
総数が多いから。
ああ、はいはいはい。
やっぱり世界中の人が投票すると、
うん、
やっぱそういう人たちって上位に食い込めないのよ。
はあ。
ただやっぱここも一つ問題があって、
はい、はいはい、何でしょう。
でかい都市の選手、
はい、
例えばロサンゼルスとかニューヨークとか、
うんうんうんうん、
そういうでかい都市の選手が入り込みやすいんだよね。
まあまあ、そういうことか。はいはい。
で、小さい都市の
はい、
チームの選手っていうのは票を集めにくいわけ。
はいはいはい。
っていうことで考えると、やっぱあ、じゃあそれって推しがやっぱりスタメンに入っちゃうっていうことと同じなのかなとも思うわけ。
そうですね。
だこれはこの賞自身がやっぱ分母がすげえ多い、投票数が多ければ、
はい、
推し、いやだからなんでね、主催者側がこれを良しとしてるかというと、
はい、
みんな私の推しに投票してねっていうのが、
はい、
どのアーティストのファンからも起これば、賞自体の総数が増えるから、
確かに。
結果同じになるんだよ。
はいはいはい。
で、そうした方が賞としては嬉しいわけさ。
うんうんうん。
だからいかがなものかとは絶対に言わないわけ。
うん。はいはい。
なんだけど、やっぱその、総数がまだそんなに多くないから、こういうことが起こっちゃうわけだよね。
はいはいはいはい。
客席投票って基本こういうことが常に起こるから。
まあ、歴史が物語ってますよね。何でもかんでも。M1 でもね、初期
も。M1 でも何でも
そうなんですよ。あ、明日からね。
大阪の。
はい。大阪のね、
おぎやはぎ。
おぎやはぎ問題がありますからね。事件がありましたからね。
だから、そこからもやっぱ客席から何も新しいものは生まれないっていうことは証明されてるので。
そんなことないよ。
うん。まあ、こういうことは起こってしまいますよね。
ですね。
いや、だからそう考えれば、
はい。
熱量と文字数で、
はい。
いや、例えば、割と見てみた件でね、うん、この作品を上位を食い込みましょうみたいな、はい、そこまで熱心なオタクも聞いてないってことだから。
そんなこと言わないでくださいよ。
これはこれで別にいいことで。
様式があるんです、皆さん。
おとなしめのね、
鳩
派のオタクが聞いて
る、ね。そうですよ。そうですよ。
いや、そうなんだよな。いや、おっしゃりたいことはすごくよくわかるんですけど。いや、例えば、
はい。
M1 にしたって、
はい。
結局、敗者復活戦って、ちょっと前まで、なんかスマホで投票とかだったんだよ。
そうですね。はい。
これは別に推しとかじゃなく、
うん。
単純に知名度がある人が行きやすくなっちゃうわけ。
どうしてもしょうがないですよね。
あ、去年見た、うん、あの人もう一回見たいなで、やっぱ票が入っちゃうから、
はい。はい。
現場の受けとかネタが投稿とかじゃなくなるわけよ。
はい。ああ、そうか。はい。はい。
そうそうそう。だから、やっぱ知名度がある人が、敗者復活に回りやすくなっちゃうので、
うん、
それを、まあ、阻止するために、まあ、今は、
ね、はい。ね、芸人審査員がね、入って
る。敗者復活でも芸人審査員入ってる。
はい。
いうことなんですけどね、うん、いやだからこれはやっぱシステム上こうなっちゃうんだよね。客席投票、観客投票、ネット投票っていうのをするともう絶対こういうことが起こるから、
は
い、
そうなんですよね。
これは絶対なんだよね。
絶対ですね。
絶対起こる、うん、だからうまくやってるのは本当サンリオのキャラクター大賞とかだよね。
あれはそうですね、うん、あれ面白いですよね。
そういうことなんだよね。
あれ海外のいろんな、この国では何位とかも出してるから、また面白いですよね、あれって。大好きです、あれ。
続きましてですね、
はい、皆さんありがとうございます。本当にもう
そうですね、結構いろんな方からメール
いただ
いてありがたいです、
ね。いやー、なんか年末って感じしますね、なんか。
するね。
ちょっとたまたまでしょうけど、ね、しますね、年末って感じ。
同じくクールミート記者、加入しているサブスクの話を聞いてと言って、
はい、
第621回のちょっと長いメール特集で、加入しているサブスクの話を聞いて思ったことをメールします。
はい。
小生アニメ関連のサブスクだと D アニメストアに入っているのですが、
うんうん、
暇な時に昔のアニメを見る、もしくはアニ様のライブ映像を配信しているので、それを見るぐらいにしか使用していません、
はい、
放送中のアニメについてはテレビ放送をリアルタイムで視聴するか、ハードディスクレコーダーに録画したものを見ます、
うんうんうん、
自宅のハードディスクレコーダーをネットに接続しておけば、自宅で録画したアニメをスマホで視聴することができますし、スマホで録画要求をすることも可能なので、最近のハードディスクレコーダーはとても便利です。小生がなぜサブスクではなくてテレビ放送にこだわっているかというと、理由が2つありまして。
何でしょう。
1つはサブスクだといつでも見ることができるという安心感で積んでしまいそうな気がするから。
あ、分かるな、分かりますね。
もう1つの理由は、そのアニメならではのテレビ CM が見られるかもしれないからです。
そこ、そう、はいはい、
そのアニメならではのテレビ CM というのは、円盤、主題歌、原作、漫画、グッズといった作品に直接関連する CM ではなく、
うん、
作品に間接的に関連している CM のことです、
はい、
第621回で話題になったアニメで例えると、 MF ゴーストのテレビ放送では MF ゴーストとコラボしたトヨタガズレーシングの CM が流れました。これ流れてるね。昔の86と今の86がね、一緒に走ってる。
そんな CM あるんですか？すげえ。
さらに BS11 の放送限定で、富士坪技研というスポーツカーのマフラーを製造販売している会社の CM も流れています。
何それ？
オーバーテイクでは物語の舞台となった御殿場市のプロモーション CM が流れていました。
はい、はい。
このような CM はどのアニメにもあるわけではありませんが、その作品の世界観やテーマに関連している企業や地域がタイアップしているのを見ていると。なるほど、こういうところにも注目されているんだなと感じます。
そうですね。
当然サブスクではこういった CM が流れないので、テレビ放送を見ることでしか得られない体験があると思っていて、小生はあえてテレビ放送を見ています。
うん、
言い忘れましたが、アニメ関連のサブスクだと他にはアニメフェスタにも入っていましたね。これはいわゆる総旅枠アニメのテレビ放送では流せない完全版がどうしても見たくて、うっかり加入しちゃった感じです。以上、くるみんと記者、ありがとう。
ありがとうございます。
エロ目的。
正直いいですね。
正直ですね。まあね、クリーンさんとお前話したんだけど、
はい、
やっぱテレビ CM で大体、今度のアニメこういう内容なんだっていう、やっぱ、ある程度の内容がつかめるっていうのもあるんで。
なるほど、なるほど。例えば、どういうのが。
いや、だから、次のクールで新しく始まるアニメとか、
はい。
例えば4月、7月、10月、1月のタイミングで、
はい、
テレビの方録画しておくと、
はい、
例えば東京 MX で放送が開始される他のアニメ作品とかの CM も流れ
る。ああ、そっか、確かに。MX そうですね。
そうなるとまずね、作品のタイトルの読み方がわかるっていうのもあるし、
あ,
あと、こっち系ねっていうのがなんとなくわかる。
はいはいはい。
だからそれがまあ、すごいミスリードの場合もあるんで、一概には言えないんだけど、まあ、なんとなく内容をつかむっていう意味では、CM 結構でかいんだよね。
確かに絵だけじゃ分かんないですもんね。その、それ入るナレーションのトーンで分かります。
う
ん、あ、そうか。
そ
うかも。
というね。
あ、いいよ。いい記事。
いやー、本当にね。まあ、いろんな方からのメールありがとうございます。
ございます。
まあ、今年もね、とりあえず、この編集室、はい、メール編ということで、まあ、12月はこんな感じでございましたけれども。本当にいっぱいメールを送っていただいた皆さん、ありがとうございます。
いや、本当にありがとうございます。本当に
西の下のみんなももっと出てきてください。
いや、もうね、十分出てましたよ。でもまだまだいらっしゃいますもんね。
まあ、部品部もね、まだまだ受け付けておりますので、はい、来年1月またお会いできればなと思いますけれど。
はい。
比嘉君はなんか告知ありますか？
告知はですね、まあ、引き続きYouTube の方も頑張っておりますんで、はい、でね、最後はパーフェクトガンダムを作りますんで。
ああ、すごい。
よろしくお願いいたします。
でね、今度勝手にアニメアカデミー賞また配信しようかなと思ってるんですけど。
ほう。
前回。
はい。
勝手にアニメアカデミー賞も毎年やってるんですけど。
うんうん、うん。
アニメの公式サイトが面白いっていうのをね。言ってたじゃないですか。
どなたかやってましたね。
クールミント記者がやってた
んです。あ、そっか、クールさんか。はい。
だったら、この公式サイトが面白い賞をやってくれっていうふうに言ったら、
はい。
律儀にちゃんとメール送ってきてくれました。
うわー、ありがとうございます。そうなんですか。
これを最後に読みたいと思います。
ぜひ。
早速ですが、達夫編集長からリクエストがありました。この公式サイトが面白いを発表します。
すいません、ありがとうございます、もう。
クールミント記者。2014年から2023年の過去10年間で放送されたテレビアニメの公式サイトを対象とします。
はい。
2024年分については11月の編集室でいろいろ紹介しましたので、そちらを聞いていただけると幸いです。
うん、はい、はい。
なお、角川系の作品は2024年6月に発生したニコニコ動画へのサイバー攻撃の影響で、未だに公式サイトが閲覧できないようになっているので、閲覧できないサイトは今回の審査の対象外とします。
そうなんですね。
それでは発表します。
やった。
ノミネートサイトは5サイト。
はい。
5位から順番に発表します。
ドキドキ、ドキドキ。
第5位。
はい、じゃじゃん。
カッコーの言い名付け公式サイト。
へぇー。
エリカの今週のコーデ、ヒロの今週の筆文字、サチの今週のレシピというページがあり、
はい。
エリカの今週のコーデでは、ファッションブランドのウィゴーとのコラボで、エリカに似合う服のコーデとその値段、 ヒロの今週の筆文字では、ヒロのセリフを用いた筆文字アートの制作動画。
え？
サチの今週のレシピでは、作中で登場した海の家の料理レシピが公開されている。筆文字アートなんて制作に時間がかかってるでしょうし、いい意味で無駄なところが力をかけてるなと感じます。
はい。
ということで、ちょっとね、比嘉くんに見ていただこうと思うんです
けど。え、いいんですか？すごい、なんか、ジャンルが違いすぎて、すごいですね。
今週のホ
テル。そうか、これか。
そうそうそうそう。
すごい。あ、本当に動画だ。
そうなんだよ。
そう、9本もある。すごい。あ、しかも、あ、ちゃんとスマホの縦なんですね。
そう、縦動画で。
うわ、か、えらい、賢いなぁ。すげえ。いや、やっぱおじさん置いてかれてる感じがすごいします。なんかすごい、これ、若い子これ見るなんだろうなって感じだけは。うわ、すごい。え、うま。めちゃめちゃうま。うわ、今時だなこれ。すごい。
人生とラブが大工作と。ね、はい、でラメとかも投稿してて、
すごい。
いやー、こういうさ、やっぱ細かい努力が素晴らしいですよね。
あと指が綺麗です今。作家さんの指が綺麗です。
あとね、今週のコーデ、
はい、
こんな感じなんですよ。
言っても二次元キャラですからね、そんな。
ほ
ら、お
ぉ、え、これ
実写写真すげえ。
すごいよね。
これ、思ったよりも違う。ちゃんとしてる。
だから、キャラクターだけ絵で、
はい。
実際の、その、例えばパンツとか、ウィゴーのね、ショート、ダメージショートシャツ、2999円とかね。
てか、絵の
レイアウト、写真なんですよ。
え、だからレイアウトがファッション誌みたいな感じに。
そうそうそうそう。
なってるじゃないですか。
こういう。
すごい。うわ、すごい、すごい、すごい。
こういう感じでね。
すごいですね。ファーストシーズン本当1ページですね。
そうそう。
なんじゃこりゃ。あー、かわいい。あ、この靴、あ、このスカートかわいい。長いマーメイドスカート。いいですね。
あ、比嘉くん、マーメイドスカートっていう言葉を知ってるんだ。
いや、今見て読んだだけですけど。知らないです。僕知るわけないです。フリースぐらいしか知らないですから。知らないです、知らないです。
すごいよね、これ。
はい。
なかなか。まあ、レシピも一応見ときますか。
はい、
レシピはもう完全に。
まあ、レシピはね、まだ想像の、うん、はいだとはね。
こういうね、はい、朝定食。ちゃんとレシピが。
でもちゃんと、あ、すごい。
めちゃめちゃ細かく書いてある。
いや、僕もよく料理好きなんで、うん、こういうスライドされてみるんですけど、うん、レイアウトがそっくりですね。
レイアウト、そう、まず黄色を使うっていうね。
そう、見たことあるって。
そう、よくあるよね。
見たことあります。
第4位。
はい。
白箱公式サイト。
結構前の作品ですよ。
ね、この白箱には用語集。
はい。
アニメ制作についてというページがあり。
はい。
用語集では作中で登場したアニメ制作に関わる業界用語とその言葉の意味が約150個掲載されており。
そんなに？
アニメ制作についてでは、アニメ制作の流れを表したフローと、
はい、
順調に制作が進んでいるアニメの進行表の例、順調に制作が進んでいない進行表の例として、作中で登場したエクソダスというアニメの進行表が掲載されている。13話のところに、ポンテ未だにアップせずと書いてあるのが面白い。異世界系アニメのサイトだと設定を分かりやすく伝えるために、作中で登場する架空の言葉の用語集はある場合があるのですが、実在する業界用語を説明する用語集というのは少し珍しいかもしれません、
ね。そうなんですね。
そう。これちょっとした辞典ですよ。
専門用語なんかね、わかんないですから。
アップ、カメラを被写体に
乗せ
ること、アフレコ、アフターレコーディングの逆。映像に合わせて音声を収録すること。アニメの場合は完成版の映像ではなく、アフレコ用の映像を使用することが多い。逆に、収録した音声に合わせて映像を制作すること、プレスコ、カッコ、プレスコアリングという。
はぁ、い。ちょっと、赤沙汰な歯でちゃんと、
そう。
切り替えられるのがまたすごい。
入れ切り。作業用の素材をすべて渡し切ったことを指す。すごいよね。
すごいですね。
M、劇版楽曲のこと。
へ
ぇー。オールコンテ撮。すべてを絵コンテ撮影した素材をつなげたムービー。
これ読んで生意気ね言う学生とかいたんでしょうね、きっとね、放送当時。
そうだろうね。重いカット、カロリーが重たい、イコール作業が大変なカットという意味。いやー、すごいね。いや、いっぱいあるね。これすごいよ。
ボリュームがすごいですね。
ボリューム尋常じゃないよ、これ。
ないですよ。これ、まとめた方すごいですね。
めっちゃ努力してるよね。
本当ですね。すげえ。よくできたサイトですね。
よくできたサイト。
あと、こういうサイトってやっぱりずっと残してるんですね。
そう。
だってサーバー量とかもあるじゃないですか。
そう。結構ね、結構ちゃんと残してんだよね。
すごい。それがすごい、まず。
まあ、今も結構サブスクとかで見る人も多いから、それでっていうのもある。
あ、あるんですかね。へぇ。
ほら、こういう企画、脚本、デザイン、絵コンテ、レイアウト、原画、動画、色指定、彩色、撮影、編集、アフレコ、ダビング、完成、みたいなね。
すげぇ。
進行表がこうやって載ってる。
おお、すごいですね。
すごいよね。順調なアニメのやつと、はい、順調じゃないやつとですね。やばいやばい、遅れてる。未だにアップしない、アップしない、やばいやばいやばい。
怖い怖い怖い怖い怖い。いいっす。遊び心あるな。
遊び心
いいですね。めっちゃいいですね、これね。
これ白箱の公式。
え、これで4位なんですか。
そう。第3位、さっき、はい、全国編。おあちが女子学院の何切るというページがあり、手牌14枚の牌の中からどの牌を切るかを問う問題が出題されている。
へ、
牌を選択すると想定牌と切った牌の人数ランキングが表示される。
はい、
またユーザーが問題を出題することもできる。
へ、
これは麻雀アニメならではの企画ですよね。こういうね、やっぱ麻雀雑誌とかによくある何切るっていうのがあるんですけど、
ね。あ、そうなんですね。あるあるなんですね。
南4局、1巡目、シャーチャー、ドラハク、現在4番点でトップ、はい、残り3人は2万点。
よくできてるな、これ。
トンチャが、ウーアン、ギリ、ダブリ、ナンチャが、7層ギリのダブリ、最初のツモでドラが重なるということで、もうすでにリーチ者が2人いる1巡目、はい、南4局、オーラス、4万点。絶対振り込んじゃいけないっ
ていう。これすごいですね。
おもろいよね。こういうね、
面白い、
うん。こういうのがある。っていうのが、やっぱ、あの、麻雀アニメならでは。
ですね。
はい。第2位、リコリスリコイル公式サイト。
最近のね。
通常の公式サイトとは別に、作中で登場した喫茶リコリコのサイトがあり、カフェのメニューを紹介していたり、訪問者のお悩み相談をリコリコの店員が答えるという企画をやっていた。また、放送時期にはサイトにアクセスしてミッションをクリアするとスタンプがもらえ、スタンプの数によって特典用のキャラクターボイスがダウンロードできたり、喫茶店から2023年の年賀状がもらえるというキャンペーンもやっていた。公式サイトのトップページの分かりづらいところにこのページのバナーがあるので、このページの存在に気づいていない人も結構いるのではないでしょうか。
へぇ、てっきり10のそういう情報を伝えたいと思ったら違うんですね。
ね、
喫茶店の方なんですね、広げるのは。
あ、ほら。で、お悩み相談とかね。で、結構隠しコマンド的に公式サイトに入ってんのかなっていう。
ああ、そういう。またそれをね、皆さんこうね、話題になりますもんね。
で、リコリコでね、こういう、なんかこう、聖教の白石さんみたいな感じで。
ほ
ん
とだ。懐かしい。
昔からよくボールが顔面に飛んできて自分のメガネを壊してしまいます。動体視力を少しでも良くする方法はありませんか、はい、って回答。コンタクトレンズを検討するのも手な気はするんですが、それはできないんだろう。動体視力は鍛えられるものだ。眼球を動かす訓練をするといい。まっすぐ伸ばした両手の親指を立てて左右交互にピントを合わせるように眼球を動かす、はい、ただ目は疲れやすいからな。鍛えるだけではなく休ませることも大事だぞ、くるみって書いてある。
すごいですね。
すごいよ、これ。マジで。めっちゃ労力かけてる。なんか、公式サイトバズったってあんま聞いたことないけど。
はい。
なんかやっぱ、努力してるんだよね、広報の人たちがね。
そうですね、
これなんかできることないかって言って。
今回のこのクルさんの記事がね、あれになって、注目されるかもしれませんね。
ね。第1位。16ビット聖戦書。アナザーレイヤーの公式サイト。
ああ。
通常の公式サイトとは別に、あの頃風公式サイトというインターネット黎明期によく見かけたページを分割して、はい、左にメニュー、右に内容表示といういわゆるフレームという技術を使ったようなデザインのサイトを作っている。
すげえ。
ウェブ技術が進化していくにつれて、公式サイトも新しい技術を用いた仕掛けを作りたくなるはずですけれども、はい、あえてこの作品の世界観に合わせてレトロな作りにしているのが面白いですよね。
そうですね。
ということで、こうちょっとね、これ本当に素晴らしいんで、見ていただきたいんですけど、
は
い、
ぜひぜひ。
こういう感じなんですよね、16ビット生
成。うわー、すごい。あ、はいはいはいはい。わかるわかるわかる。
わかる、この HTML。こそ、
はい、
ここ
最後のあの、そうそうそうそう、これ、ここ、この感じ。
秘密のアイランド風。
で、そうそう。
すごいよね。
あ、懐かしい。
で、ちゃんとさ、なんか、各話ごとの情報とかも、この感じ、なんて言ったらいいんだろう、ラジオ聞いてる人。
いや、そうそう、あの、フォントがね、この、そうなんです、この012とかが、この半角なんですよね、半角の、選べないんですやつなんですよね。うわー。
で、あとなんかこう、罫線の感じとかね。
はい、はい、はい。
いやタグさ、大変だなっていう。
いや、そうですよね。
これやばいよね。
いや、とんでもなくこれ。
これはすごいよね。
やばい仕事してますね。
やばい仕事してる。
うわ、ほんと、うわ、ここもすごい、ここ
もすごい。あ、これ。配信情報とかね。
なんてせ、あ、
なんだろう、やっぱ昔の公式ホームページってなんかストイックっていうかさ、サービス精神がなくていいよね。はい、
そうですね、阿部寛さんのホームページこんな感じですよね。
なんで見てんの？
あ、違うんですよ。安田さん知りません？阿部さんって自分でホームページ作ってるんですけど。
マジで？
こういう感じなんですよ。いや古い、時でやってるんで。
マジで？
そうです。結構有名ですよ。阿部寛さんのホーム
ページ。自分でやってんの？
自分でやってて。
変人じゃん、あの人。
そうですね。そんな感じがあって、話題になったんです。で、一時期なんかそれがなんか、やめるみたいな感じだったんですけど、ちょっとみんながあまりにも好評すぎて、みたいな感じがあったんで、ちょっと後で、知らない方は、調べてください。めちゃめちゃ面白いんで。
阿部寛の方が、今ちょっとアクセスできない感じになって
る。そうですね。そうそう。それがなんかもう、要は古すぎるので。
そうなんだ。
いや、ちょっと多分、記事とかもどっかあると思うんで、どんな感じだったのかっていうのがですね。
う
ん、
そうだね。
でも、
プロフィールの画面は見れるん
です、はい。あ、見えます。
こういう、うわー、すごい。
そうそうそうそう。
すごい。
そうなんですよ、この感じ。
これ自分でやってんの？
自分で。
でも、中央大学理工学部電気工学科卒業って書いてあるから。
じゃあ、
やっぱ、自分、これやっぱプライドを持ってやってんだね、HTML で。
そうそうそう。
すげえ面白いじゃん、これ。
そうそう、みんなびっくりする。阿部寛さん、これ、ファンが勝手にやってるやつじゃないんですよ。
ていうか、その、同人感がすごいよね。
そうね、そうなんですよ。そう、そう、さっきもでしょ？一緒でしょ？16ビットセンセーションと一緒でしょ？一緒でしょ？これ。
2023年7月、ビバントって書いてあるけど、
はい。
なんだろう、この古い感じ。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
やばいね、これ。
これを、さ、面白いでしょ？これをやってたんです、この人。途中で業者に任せずにずっと
阿部寛尊敬しちゃう。
あのスターなのにやってるんですよね。
すげえ
面白い。
発表以上です。達夫編集長が編集室でおっしゃっていた通り、小説も公式サイトが面白い、アニメはアニメ自体も面白いと思います。また今回改めてサイトをいろいろ見てみたら、角川の件とは関係なくサイト自体が完全に閉鎖されているアニメがいくつかあったのですが、
そうなんですね。
公式サイトが作品の名刺の役割を果たしている以上は、放送が終わってもサイトの更新は継続していくべきだと考えています。2025年もどんな面白い公式サイトができるか今から楽しみですということで、クールミント記者ありがとう。
いや本当にあんた MVP やで、
ね、勝手にアニメアカデミー賞もういきなりやってくれましたけれど
もね。本当にも
はい、皆さんのね、メールお待ちしております。勝手にアニメアカデミー賞もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
来年もよろしくお願いします。
お願いします。
比嘉くん、今日もありがとうございました。
じゃあ、ありがとうございました。
すべてのメールの宛先は netmoji@gmail.com までお送りください。本日は以上でございます。お疲れ様でした。良いお年を。
パソコン教室、スマホ教室しませんか？ II パソコンが講師を派遣しちゃいます。お問い合わせは割見せ@gmail.com。
ました。